第一サムエル三章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、御霊が今日も御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節、
少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その子の主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。
まあ、少年サムエルと言ってるんです。12歳ぐらいだと言われますね。12歳の、まあ、小学校5年生ぐらいですね。まあ、この幕屋というところで仕えていた。幕屋のね、いろんな奉仕をしていったんです。その頃主の言葉がまれにしかはまれしかなく、幻も示されなかった。この時代ですね、四世紀の時代の特徴がこれですよ。神様からの御言葉がないんです。祈る人がないからです。リセス、
その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。
じゃあエリは自分のところに寝ていた。まあ、自分の立派な家ですね、家で寝ていたんです。また彼の目は霞んで見えなくなっていたというね。だから霊的に全然目が、こう実際の目も霞んでるんですけど、霊的な目が見えない、そのような大祭司です。三節、
神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。
じゃあこのようにね、神様がこの灯火、神様の灯火はまだ消えていず、なぜこの少年サムエル、小学校5年生の少年サムエルがこの祈る人だったからですね。サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。主の宮で寝ていた、祈っていたというね。じゃあ大祭司は自分の家で寝ている。しかし小学校5年生少年サムエルは神の宮で、祈る場所で行ったというんですね。まあ、うちの子供たちも今祈り会に来て祈ってるんですね。まあ、金曜日もたくさんの子供たちが来るし、毎日夜に少年たちが来てるんです。これが希望ですよね。神様が彼らに幻やまた心の中で御言葉で語ってくださるんです。今日も何時からかわからないけど、うちの教会でね、若いね、祈ってる。さっき私暗示したんですけどね、すごく精霊がすごく強く天竜に感染するようにね。だから祈ってる人は神様が素晴らしく、希望を持ってる、その国に対してね。だから大切に祈らないで自分の家で寝てる。しかし少年、このサムエルが宮で寝てる、宮で祈ってる、そのことですね。だからそれが希望だったんです。だから神の灯火はまだ消えていないと、それが主がこのように記録するんですよ。4節、
その時主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言って。
主がこの宮に寝てるその少年サムエルに、このサムエルを呼ばれたんですね。はい、ここにおりますと言ったんです。5節、
エリのところに走って行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。エリは、私は呼ばない、帰ってお休みと言った。それでサムエルは戻って寝た。
だから少年はサムエルは神様が自分を呼んだんですけど、エリ祭司が自分を呼んだとそのように思いました。サムエル、サムエルと呼んだからですね。それでエリに行ったら、エリは、いや私はあなた呼んでなかったと言うんですよ。じゃあ6節、
主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私を呼びになったのでと言った。エリは、私は呼ばない、我が子よ、帰ってお休みと言った、う
ん、じゃあエリは祈りの世界がわからないんですよ、うん、じゃあこのハンナ、サムエルのお母さんハンナが熱心に祈ってる時、口元がされてね、この聖霊の言葉を語るんです。そして顔も赤くなって、これがお酒飲んだとそのように、こう責めるんですね。朝からお酒飲むなと、そのように祈りが何かわからないんですよ。この大祭司は神様の言葉を聞いたことがない。神様の言葉をどうして聞くことができないかというとね、神様が言われる言葉にチャンネルが合わないとわからないのよ。だから、この世あんまり好きで、食べるものが好きで、この世的な人だからね、関心がこのことだけよ。だからチャンネルが合わない。神様はこの国のことを語るし、いろいろビジョンを語るんですけど、それ聞く耳がないんですよ。いつも集中するのがこの世のことだけです。まだ自分の息子、二人の息子を、この神様よりもっと愛したと。だから神様よりもっと愛するものがあれば神様の声が聞こえないんだよ。だから神様だけ愛し、神様の御言葉を愛し、神様の御心、今どのような時代か、どうして今このようなことが起こっているか、そのところにこう神の国とその木を愛して集中するとそれが聞こえるわ、ね、だからイスラエルに開く目が与えられるし、イスラエルが福音を聞くまでのその途中だけどね、一番イスラエルと接近しているサウディアラビアに対する関心というものがね、主の御声ですよ。そこで行って祈りなさいという、だから主が再臨されるためにイスラエルを選び、イスラエルの中で働いておられる。そのように私たちが主のことで関心を持って主の聞こえるわけ。しかし自分の息子たちだけ、息子たちが持ってくるいろんなおいしいもの、こう油つけてるその肉、それに関心があるからもうダメですね。神の声が聞こえない、聞こえないから、サムエルが神様の声を聞いてもこれが何の意味かわからないね。だから子供たちを教えることができない。7節、
サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。主が3度目にサムエルを呼ばれた時、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、 私をお呼びになったのでと言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った、うん、
このやっと悟るんですよね。三度目に、まあ、主もものすごく粘り強いんですよ、ね、語るルートを確保したい、もう聞く者が宮に幕屋に一人もないからです。だからこの小学5年生にくちゅっと語るんです。粘り強く語る。9節。
それでエリはサムエルに言った。行っておやすみ、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。そのうちに主が来られ、そばに立ってこれまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げた、
うん、じゃあこのように主の言葉を、まあ、求めるんですね。語ってください、聞いております。注意せず、
主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう、うん、
じゃあこの二つの耳が鳴る、それをびっくりする、その言葉ですね。神様がサムエルにイスラエルにびっくりするぐらいの言葉を語ると、そのように言われました。中二節。
その日には私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ、
うん、まあ、うちの教会の、ね、テープを、まあ、以前テープの時代だったんですけどね、北九州で1ヶ月1回礼拝がいつもあったんです。そこで私がこの90度ではないけど、とにかく曲がったその、ね、方がいらっしゃったんです。あの方はもうずっとこの説教のテープをね流して聞いてるんです。もう掃除しながらも寝ながらも、もうどんな時間も私の説教を聞いてるんです。その聞いてる間神様に召されました。天に行ったんですね。天に行ってイエス様と会うんです。イエス様が彼女に、私が伝えることがある。何ですか、じゃああなたは帰ってそのメッセージを伝えなさい。ダニエル、うちの息子なんですけどね、ダニエルに言いなさい、あなたの父のことをよく聞きなさいということ、そのメッセージでした。だからびっくりしてね、あの方が、まあ、帰ってきて、その話をね自分の一緒に礼拝する方々に伝えたんですね。それで私の耳までも聞きました。それで私はダニエルを連れて、ダニエルはその当時北をしたから連れて北九州礼拝に行きました。その方が証しする証しを聞かせるために何を聞いたんですかと言ってください。そしたらダニエルがいるところでね、イエス様がダニエルに、あなたの父によく聞きなさい、よく従いなさいと言われた。いや私はよく聞き従いますと言ったんです。今はもう本当に、良い従順の子になってるんですけど、その同時にはね、私と離れた時間があんまりにも長かったのでね、中学1年で アメリカに行ってたからね、話のあれがないんですよ。だから早く子供を留学させるのは私反対です。アメリカ式の考えをする、私と合わない。それを整理したのがね、あのおばあさんをイエス様が呼んで、わざわざ呼んでね、ダニエルという名前をはっきり言われて、ダニエルということを聞いたら牧師先生の長男だということをね、そのようなことがありました。神様はこのようにメッセージを伝えたいんですよ。じゃあ、あの中4節、
だから私はエリの家について誓った、エリの家の戸川は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできない。
じゃあこの中3節、
私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。
じゃあこのように、あの自分の息子を重んじった、神様の御言葉より重んじったということですね。それで、だから私はエリの家について誓った、エリの家の戸川生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に、償うことはできない。それもメネメネデゲルウバルシンですね。もうすでに裁きは過ぎたんです。神様はずっと我慢して許します。けどある程度のことが超えたら、それからは終わりですよ。聖霊が離れるんです。私があのこの北海道に行った時、その牧師先生、他のそこで説教して行ったんです。説教が終わってからみんなが暗唱を受けるために並んでました。ある青年がね来て、自分の頭を刺してここに安守してという、牧師先生はそばで安守しないで。それで後で私が牧師室に座ったらね、入ってました。先生が説教始まったその瞬間からその説教の内容全部知ってます。何でも、ね、第一と言ったら2、3全部知ってます。聖書もよく知ってます。けど信仰が湧かないって。それで自分の信仰は一つ、自分は地獄にいると、地獄だけは信じる。どうしてこんなになったのと言ったらね、自分は教会を点々回って女性たちを誘惑して、女性たちとこの、ね、遊んだとそうですよ。警告はずっとあったそうですね。けどこれをやり続けた時、ある日夢の中でね、この蛇が自分を巻いて頭をかむ。それで自分から何かがふっと離れていくことが分かった。それから信仰が湧かないって。信じようとしても、じゃあ知識的には分かってるけど信仰が来ないという本当に悲惨な人を見たんです。だから皆さん、神様の警告がずっとある時にすぐ悔い改めが必要よ。悔い改めは祝福です。しかしそれを線を越えてしまったらね、信じようとしても信じることはできない。じゃ あヨハネの黙示録一緒に行きましょう。一緒一節から。
イエス・キリストの黙示、これは すぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった、
うん、このヨハネの黙示録はイエスキリストの黙示です。これはすぐ起ころうと、起こるはずのこと。じゃあこれがヨハネの黙示録は今終わりの時開いた本であります。すぐ起ころうとするということを神様がヨハネに啓示してくださったんです。2節、
ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。
だからこの予言の言葉、時が近づく時に読んで、また心に留める人は幸い。このヨハネの黙示録はこのイエス様が再臨されるその時、その前のその予言でありますよ。イエス様がマタイの福音書24章でイエス様が来られる前兆ということを言われたんですね。そのことと全く一緒です。ヨハネマタイ24、25とヨハネの黙示録は一緒です。一緒だから聖書は本当にペアがある。じゃあこのだから今私たちはマタイの福音書24章で起こっている戦争や飢饉、またこの地震、こういったことを今見てるんです。まだ惑わす白い馬の惑わす、そういったことも私たちは見てるんです。だから私たちがこの黙示録を読んで心に留めると、本当にこの世の終わりに勝利することができる。4節、
ヨハネからアジアにある7つの教会へ、常にいまし、昔にいまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、
だからイエス様は、創造主、まだ創造前にもおられた方、常にいまし、昔にいまし、後に来られる方、再臨のことを言われます。5節、
また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、
だから恵みと平安というものはイエス・キリストの血潮によって私たちの罪が許され、解き放されたということですよね。そのことが週末の準備であります。これを聞くこと。6節、
また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストの栄光と力とが常しえにあるように。アーメン。
7節、
見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼のゆえに嘆く。しかり。アーメン。
じゃあ雲に乗って来られる、イエス様がこのオリブ山で雲に乗って天に、こう登って行かれました。それと同じありさまで来られる約束です。だから雲に乗って来られる。再臨は雲に乗って来られる。それでみんながね、その雲に乗って来られる方を見るって、すべての目、ことに彼を突き刺した者たち、だから各個の人から全部、だから霊の世界、またこの世の世界のすべてが再臨を見るんです。 これが素晴らしい光景でありますね。彼らを見る地上の諸族はみんな彼の家に嘆く。しっかり雨。どうして嘆くんですか？準備ができてないからです。何の準備か。イエス・キリストの十字架の血潮で罪が許される。これが準備よ、皆さん。悔い改め、イエス・キリストによって、血潮によって罪が許される。これが再臨の準備なの。再臨は、ね、この終わりというものはね、この個人の終わりがあるし、また世界全体的な終わりがあります。まあ、世界全体の終わりが近づいてるということをみんなが言ってるんです。もう慌てて、もう山に逃げたり、もういろんな準備をするんですけど、皆さん準備というものはここに書いてある、ね、その通りですよ、ね、古説に書いてある罪から許されること罪が許されたら、その人はイエス様と出会う準備ができている。私たちが、ね、いつ死に呼ばれるか、個人的な終末がある。個人的な終末があっても、その人は本当に幸せですよ。永遠の天国に行くからです。じゃあこのイエス様が雲に乗って来られる時に、この罪が許されてる人たちは幸いな人。嘆くことがない。主に召される。天に召される。まあ、復活の体を持ってイエス様ついてくるんですけどね、先に死んだ人々が復活の体を着てイエス様と一緒に雲に乗ってくるんです。その時私たちが生き残ってたら、私たちの体も変えられます。復活の体に。そうじゃないと、この雲に乗って来られる空中で主と会うことは不可能でしょう。だから結局の練習とか、もう結局のためにもういろんなことをやってるんですけど、必要がないよ。問題は何か？悔い改めよ。聖霊様によって照らされた罪を悔い改める。そうするとそれが準備よ。終わりの準備は悔い改めよ。神の国が近づいたとイエス様が言われるんですね。だから悔い改めなさい。このイエス様の最初のメッセージがそれで、自分の罪を言い表すこと。そしたら許される。7の70回でも、ね、主が悔い改める人を許してくださる。これが準備よ、ね、終わりの準備。発せす。
神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。
じゃあヨハネは あなた方の兄弟であり、あなた方と共にいるイエスにある苦難、ね、イエスにある苦難と御国と忍耐、苦難と忍耐。だからこれ黙示録の全体の内容です。まだマタイの福音書24章で、私たちが最後までこの地の果てまで福音を述べ伝える、それが終わりが来るんですけど、私たちに忍耐を要求するんです。その忍耐というものは御霊の御です。十節。
私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた、う
ん、だから皆さん御霊によって私たちは忍耐します。マタイ24章見ましょうね。24章これが私たちに要求するもので、御霊が全部それを成し遂げます。13、14、
しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます、うん、
じゃあ最後まで耐え忍ぶ者は救われる。この耐え忍ぶということは御霊の実です。御霊が私たちの中で、私たちの中で御霊が住んでる、御霊の人格、御霊の意志、忍耐です。耐え忍ぶ。そして御霊によってエルサレムまで、エルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで、エルサレムから始まった福音がエルサレムに戻るんです。だからイエス様を信じて、この血潮で罪が許された人が幸いですね。御霊が来られるから、御霊によって私たちは忍耐します。いろんな患難が起こると思いますよ。ここで今から黙示録がそれを教えてます。しかしそれに私が忍耐して勝利するんではなくて、御霊と共に、御霊の忍耐によって勝利します。だから御霊が私たちに愛を注ぎ、愛と共に忍耐がある。御霊は愛の、愛と力と慎みとの御霊です。私たちにその愛と憐れみの心を深く入れる。それで伝道、最後まで福音を述べ伝えるように。このサウディアラビアが、ね、イエス様を信じるように、以前は教会が一つもなかったのに、今教会があって、私たちがその教会でね、国際教会と言ってるけど、そこで礼拝するようになってます。素晴らしいですね。もう首切られたんですよ、以前は。だから今どんどんどんどんそのような雰囲気になっている。ジョヨンギ先生をね、サウディアラビアの宮殿から招いたこともある。本当不思議なことですね。また夢とか幻でたくさんイエス様と出会う人がもう多いんですよ。私が実際サウディに行って、知りたいんですけど、ある村ですね、村全体がクリスチャンであるとは聞きました。本当かどうかは今回行って聞いてみます。それで、このシアの本部であるイランは世界で一番クリスチャンが増えている。イランがこのように福音化されると、周りのスタンスタンスタンスタンの国々が福音化されます。そしたらイエス様がすぐ来られる。異邦人の舵が満たされて、だから私たちに忍耐をもってこの患難ということを耐え忍ぶことと、最後まで福音を述べ伝える、これは主の御霊の賜物よ。賜物じゃなくて美です。美、賜物を持って私たちは予言をし、癒しを与え、それで福音を述べ伝えるんですけど、 美を持って忍耐する。これがこの終わりを打ち勝つ力。イエス様の血潮で許された人に聖霊が来られて、賜物と美を持ってこの全てを成し遂げるんです。じゃあ祈りましょう。御霊に今日も満たされるように。主よ、主よ、主よ。